ヘブル人への手紙第12章1節と2節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は復活されて40日の間弟子たちに現れ、ご自分が生きておられるということを示されました。その期間に弟子たちに聖書を解き明かし、これから弟子たちが全世界に出て行って福音を述べ伝えるんですが、何を述べ伝えたらいいのか、その語るべき福音を教えてくださったのです。そして天にお帰りになりました。それが先週木曜日のことですよね。先週木曜日は主の昇天日ということで全世界で記念されています。ドイツではこの主の昇天日は今も国民の祝日ですが、父の日とコンバインされまして、もうイエス様のことは忘れられて、もっぱら父の日として祝われます。ドイツの父の日は、元は若い父親に紳士としての振る舞いを教える日だったそうなんですが、今では父親と息子が一緒にビールを飲んで酔いつぶれる日だと、そういうふうになっているそうですね。アメリカではその次の日曜日、主の昇天主日として覚えることになっています。では主の昇天を覚えるということは一体どうすることなんでしょうか。主が天に戻られた、そのことの中にはたくさんの意味がありますが、今日はその中から三つだけを取り上げてお話をしようと思っております。第一に、イエス様の昇天はイエス様が主であるということを教えてくれます。先ほど読んでいただいたヘブル12章の2節、その後半にこう書いてありました。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この言葉はピリピの2章の6節から11節の言葉を思い起こさせますね。そこにはこうありました。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イエス様が天に上げられたのは、イエス様が主であるということが宣言されるためです。イエス様は神の御子であられたのに、貧しい姿でお生まれになり育たれました。低くされ、癒しめられ、苦しめられ、最後には神様を冒涜するものとして、あの残酷な十字架にかけられたのです。けれどもイエス様はその復活によって、十字架の苦しみと死が実は私たちすべてのものの救いのためであったということを明らかにしてくださいました。 そして昇天によってご自分がすべてのものの主であるということを確かなものにしてくださったのです。イエス様の昇天は、一旦低くされたイエス様が再び高く上げられて天の王座にいます。戻っておられるということを教えています。イエス様の昇天から10日してペンテコステの日、ペテロはエルサレムに集まった大群衆に語りかけました。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。神の右に挙げられたイエス。イエス様をそう呼んでいます。そしてこう言って人々に悔い改めを迫りました。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス様が主であると語っています。人々を恐れ、隠れ、過ごしていた弟子たちが、ペンテコステの前に続々とエルサレムに集まってまいりました。そしてその日には、イエスは主であると力強く語り、証ししています。もちろんそれは聖霊の力によるのですけれども、それとともに聖霊が弟子たちに確信させてくださった一つの事実、すなわちイエスは主という事実が弟子たちを強くしたのです。コリント第一の十二章の三節。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊の働きは本当に豊かです。数々あります。が、第一番目に初めに聖霊がしてくださることは、イエス様が主であるとの事実を悟らせてくださる。確信させてくださる。そして、イエスは主ですと自分の口で告白できるようにしてくださるということです。ローマの十章の九節。なぜならもし、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。はっきりと救いへの道が書かれています。イエス様は私の罪のために死んでくださったけれども、蘇られて今私を救うお方である。このイエス様は今天にいて私たちの主として私を救い私を天に迎えてくださる。イエスは主です。これが信仰の第一歩です。今まで私たちはイエス様を主にしてきませんでした。代わりに自分が主でした。自分が中心で世界が動いていなければならない。自分の家族が動いていなければならない。まあ、そんな風に感じて、またそんな風に生きてまいりました。その私たちが、イエス様が主です。私はしもべです。そのようにして生きるものとして変えられたのです。これは神様だけが私たちのうちに住んでくださる聖霊だけが私たちに成してくださる大きな転換です。この変化を経験した者は、生涯を通じて、イエス様は主ですと告白しながら、主のしもべとして生きていくのです。イエスは主。この事実と、それを告白することは、どんなに私たちを強めてくれることでしょうか。困難と苦しみを 乗り越えさせてくれることでしょうか。実際、使徒たちは迫害を受けましたとき、天におられる主を仰いで、それを耐えました。ステパノという人が最初の殉教者になりましたけれど、ステパノの殉教のことがこんな風に描かれています。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノが殉教に際してもあんなにも平安で、また自分に石を投げつけてくる人々のために彼らに罪を負わせないでください。まるでイエス様のように取りなし祈ることができた。それはイエス様が天におられ、そこにステパノを迎え入れようとして立っておられる。その主をステパノが信仰によって仰ぎ見ることができたからだったのです。第二に主の焦点は私たちに人生のゴールを教えてくれます。ヘブル12章の一節と二節。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか、と書いてありまして、その後に信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないで、とあります。で、この二節の目を離さないでという言葉なんですけれども、で、これは原文では独立した動詞ではないのです。英語で言えば、Let us run the race, looking to Jesus. イエス様を見ながらレースを走りましょうということが書かれています。レースを走るという動詞にかかる分詞の形ですね。口語訳ではイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと訳されていました。自分の前に置かれている競争とありますが、これはそれぞれに与えられた地上の人生のことです。ヘブル人への手紙が書かれた頃、ローマ帝国の各地にそれは立派な競技場が建てられました。スポーツがとても盛んだったのです。それで聖書はいくつかの箇所で人生を競争に例えています。で、ここがその一つの例ですね。で、競争という同じ発音をしますが、これは走るの方ですね。で、もう一つの競争っていうのは、これは争うの方ですよね。間違えないでくださいね。人生はそれぞれに与えられたやっぱりレースです。走り抜けなければなりませんが、それは人と比べて私の人生の方がすごいよ。私の方が地位が高いし、お金も持っていますよって。そういうことではないのです。人と争うことではない。一人一人が自分に与えられたこのレースのトラックがあるわけですが、そこを最後まで走り抜くということなんです。他の人と競い合うのでありませんから、まあ、隣の人が先に行ったって、それは構いません。自分のトラックを最後まで行けば、そこは一人しか走ってないんですが、みんなが一等賞です。みんながゴールドメダルをもらいます。主から栄光の冠、朽ちない命の冠を授けられるのです。ヘブル 12-1 は、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですということがあります。この多くの証人たちというのは今まで学んできましたヘブル11章の信仰に生きた人々のことを指します。それだけではありません。この新約聖書の時代の数多くの信仰者、 そしてその後の歴史の中に名前の残された人、残っていない人も含めて、彼らはそれぞれ自分のレースを走り終えました。そして今どこにいますか？天にいます。天にいて、まるであの競技場の応援席にいるような感じで、そこから信仰のレースを走っている私たちを見守り、応援してくれているのです。聖書に登場する多くの人々、歴史の中に見る信仰者たち、そして私たちの身近にいて模範となってくれた人々、そうした人々のことを思って私たちは本当に励まされます。けれども皆さん、どんなに多くの過去や現在の信仰者に助けられたとしても、そうした人に憧れたとしても、その人たちが私たちのゴールではありません。私たちが目指すゴールはイエス・キリストです。雲のような証人たちは皆、あなたのゴールはあのお方ですよとイエス様を指さしているのです。ですからイエス様は信仰の創始者という言葉で呼ばれています。創始者というのは英語ではファウンダーと言いますね。基礎を据えた人、基準となる人という意味です。イエス様が私たちの人生の基礎です。信仰の土台です。このお方から離れては人生のゴールに到達することはできません。ですから聖書は私たちにイエスから目を離さないでいなさいと教えているのです。サッカーですとかソフトボールをするときに、このフィールドに広い線を引きますよね。で、それをマーキングと言います。皆さん、ラインをまっすぐに引くコツをご存知ですか？まず基準となるコーナーのところに柱か杭を立てます。そして、そこに目を向けてマーキングマシンというのをずっと走らせていくんです。ちゃんと線が引けているだろうかと自分の足元を見つめていますと、ぐにゃぐにゃぐにゃっと曲がってしまいます。私たちの人生の歩み、信仰の競争も同じです。私たちの身の回りに起こる事柄だけに身を止めていますと、まっすぐな歩みができなくなります。私たちのゴールである天を、そこにおられる主イエス様をまっすぐ見つめることが大切です。それによって私たちは曲がりくねった人生の道をまっすぐな道にすることができるのです。イエス様の焦点は第三に、イエス様が私たちの信仰の完成者であるということを教えています。イエス様は信仰の創始者、ファウンダーであるだけでなく、私たちの信仰を完成させてくださる方、プラフェクターと英語で訳されていますが、そのようなお方なんです。私たちはイエス様をゴールにし、模範にし、イエス様のようでありたい、イエス様のように生きたいと願います。でも、なかなかそのようにできない。ジレンマを感じます。スポーツに例えますと、子供たちは憧れている選手のようになりたいと思って、なんだかその選手がホームランをかっ飛ばした時の仕草だとか、それからサッカーでゴールを決めた時の仕草とか、そういう仕草を真似てみても、だからといってその選手のようになれるか、なれませんよね。ある時ですが、子供たちが公園で、ソフトボールの練習をしているのを見たことがあります。年配のコーチがバッターのその子供のところに行きまして、もう実際に手を取ってバットを握るのはこの位置なんだよ、こうやって握るんだよっていうふうに、バットを握る位置ですとか握り方を教えていました。そしてこう膝をついてですね、両手で子供の足を動かして、いや、そこじゃない。もうちょっとこっちに足を動かしなさい。もうちょっと開きなさい。というふうにして、 バッターボックスに立つ時の足の位置を教えてやっていました。で、それが終わりますと、今度はピッチャーのところに行きまして、ボールの持たせまして、ボールの握り方とか、投げ方を同じように手を添えて教えていました。子供たちがソフトボールで上達するには、コーチから実際の指導を受ける必要があるんです。このようにイエス様は私たちの人生のコーチとなって、文字通り手を取り足を取り、人生を信仰によって歩むことを教えてくれます。このように私たちのコーチになってくださる。それがイエス様が信仰の完成者、パーフェクターであると言われている意味です。信仰を与えられた私たちは、その信仰を守り、成長させていくことが求められていますけれど、自分一人の力でできることではありません。私たちにはイエス様のコーチングが必要なんです。しかし、イエス様は天におられるのに、どうやって地上にいる私たちの手を取り足を取り教えまた助けてくださるんでしょうか。イエス様がもう天に帰られたことによって、私たちはイエス様から天と地ですからもう全く遠くなってしまった、そう私たちは感じます。でも実際はその逆なんです。イエス様が地上におられたとき、イエス様から親しく信仰のコーチを受けたのは12弟子、たった12人です。まあ、70人の弟子というのを聖書の中に出てきますから、その70人の弟子たちもそれなりの訓練を受けたでしょう。イエス様の直接の訓練を受けた弟子の数は多く見積もっても120人ぐらいだったと思います。もしイエス様が天に帰らず、地上に留まっておられたなら、世界の何億という信仰者たちは、イエス様から手を取り足を取りの訓練を受けることができなかったのです。しかし、イエス様は天にお帰りになることによって、信仰の完成者としての働きを続けてくださっているのです。聖霊によって、また聖霊によって生まれた教会を通して、数多くの人々を親しく導き助けておられます。イエス様は昇天によって私たちから去っていかれたのではないのです。むしろもっと私たちに近づいてくださったのです。イエス様は今天の御座で私たちの主として私たちを守っていてくださいます。信仰の創始者として私たちの人生の基礎になってくださいました。基準となってくださいました。ゴールとなってくださいました。それだけではなく、信仰の完成者として私たちの人生を導いてくださっています。イエス様の昇天を覚えるこの日に、天におられるイエス様に私たちの信仰の目をまっすぐに向けたいと思います。祈りましょう。父なる神様、主の昇天手術に私たちの目を再び天とそこにおられる主イエス様に向けさせてくださり感謝します。この主イエス様が主であり、信仰の創始者であり、また完成者であることを深く覚えながら過ごさせてください。そして来週のペンテコステを祈りのうちに待ち望むものとしてください。主イエス、キリストのお名前で祈ります。アーメン。